こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。私はと申します。お名前お願いできますか。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。さんはどちらから来られましたか。
香港からです。
あ、そうですか。
はい、
さんというお名前だと日本の方かなという感じがするんですが、
はい、主人が日本人
です。ああ、そうですか、失礼しました、はい、香港からいつ日本に来られましたか。
1991年、だから今年は16年になります。
あ、長いですね、はい、じゃあ16年前はどのような形で日本に来られましたか。
単純に結婚でお嫁に来たんです。
ああ、そうなんですか、はい、じゃあもう日本でずっと16年間。
はい、
ああそうですか、はい、じゃあもう日本の生活もいろいろな日本の習慣ももう慣れていらっしゃいますか。
そうでもないですね。やっぱり
なんかこういろいろ困ることとかまだありますか。
そうですね、やっぱりなかなか、うん、日本人 の, 友達が、うん、できなくて、話しても、
うん、
親しくなれないですね、うん、なかなか。
ああ、そうですか。今はお住まいはどちらですか。うん、あ、そうですか、
はい、
じゃあ今日は時間どれぐらいかかりましたか。
1時間弱。
あ、そうですか、うん、遠いところどうもありがとうございます。どうやって来られました。
家の近くにある、うん、という駅から、線に乗って、そしてという駅で地下鉄に乗り換えて来ました。
あ、そうですか、はい、迷いませんでした。
あ、大丈夫です。割と簡単です。
先ほどまだまだね、こう日本の友達ができないっていうことをね、
はい、
おっしゃってたんですけれども、はい、何かこうさんが日本人と友達になりにくいなっていうような今までのご経験で何かちょっと思い出せるもので、おっしゃっていただけるものがありましたら一つちょっと紹介していただけますか。
はい、例えば近所たちがよく、遊びに来てくださいよと言ってくれたんですけれども、でも大体玄関まで入ったことがほとんどがないんですね、よその人のうちに。だからよく日本人が建前と本音があると言われてますが、それがよく感じてます。
あ、はい、そうですか。でそれがさんにだけそういう玄関っていうようなことがやっぱり分かりますか。他の日本人だったら中まで入れているとか、そういうのを感じられたこととかはありますか。
まあそこまで分からないんですけども、でも大体会うたんびにそういうことを言ってるんですけど、でも実際はいつとか、そういう中にどうぞって、そのほとんど言ってくれたことがないんですから。
ああ、そうですか。その時も、まあ、さんのお気持ちってどんな風な思いをなさいました。もしよかったら、
まあ、ただこれ挨拶の一周だけど思った方がいいなと思って、
じゃあ逆にごさんが香港でお住みだった時、ご近所とのお付き合いはどのような感じでしたか。まだお若かったですね、その頃。
はい、まあ緊張と普通あったら挨拶したくらい、でもそういう景気に「うちに来てください」とか言わないんですよ普通。はい、だからそれはそれでいいんですけど、でもこっちと違ってそういうよく誘われたような「来てくださいよ」とかって言って、でも そこまでだけの話みたいで。
あ、そうですか。で香港ではそのお友達になっても家に入れるっていうことはしないんですか皆さん。
あ、本当に親しい友達だったら 家に遊びに行きますよ、
うん
はい、でも普通は、うん、あの口ばっかりでそういうのはそんなにしないと思います、うん、そういうさす、うん、あの本当に家に来てもらう気がなかったら、うん、あの言わないんですよ、うん、って言ったらちゃんといついつみんなそういう都合を相談していつがいいか、うんうん、でそういう決めてからそしてあのみんな遊びに行きます、
うんうんうんさんはその香港のようなもうここまで の, その親しくなるまでの関係ならばそんなに親しくしないっていうのと日本のようなちょっと親しい感じを見せるっていうのとはどちらがあのいい付き合い方だと思われますか。
あ私はやっぱり、うん、あの本当にそう思ってたことを、うん、あのしてくれればいいと思いますね、うん、あのたる、うん、挨拶とかそういう、うんうん、で、まあ、別にそこまで言わなくても、
うんうん、
で逆に最初私、うん、そこまで親しくないあの私も、うんうん、あのよその人のうちまで入りたいとはもう思わなくて、
うんうん、
でも僕は最初そういう、うんうん、誘ってくれたから、
うんうん、
で別にそこまで言わなくてもたるあの淡々と、うんうん、あおはようございますそこで終わってもいいんじゃないかなと思って、うん、であまりあの口ばかりだったら、
うんうん、そうですね。でどうしてねその日本人はあの口だけね口だけでもこうちょっと私の家に来てくださいっていうようなことを言うんでしょうね。どう思われますか。
よくわからないんですが、うん、でもあの他 の, あの日本人から聞いた話では、うん、あのそれは挨拶だけで本当に言ったらあと言われちゃうから、うんうん、あの人涼しくて本当にあの家にやってきたと言われる時があります、うんうん、そして、うんうん、あの言ったら今度、うん、あのこっちから誘わないといけないし、
うんうん、
あの大変ですよとそういうあの、うんうん、アドバイスも、
うんうん、
聞きました。
それならもうその香港のようにもう、はい、あの来てよとか言わない関係になった方がいいんじゃないかと思うんですけども、それなのになぜあえて日本人は口だけ来てよって言うんでしょうか。
そうですね、優しく思う、うん、思わせたいかな、
うん、そうですね。
あの距離を、うんあの縮みたい、
うん、そうですね。そうかも分かりませんね。
分からないですけど、だから、うんあのまあ、いつもあの、うん、笑顔で、あ、うんはい、どうもありがとうってそれで終わります。
うん、そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっとあの話題を変えて、
はい、
さんはあの日本の食べ物なんかはあのいかがでしょうか。初めて91年に来られた時、はい、どうでしたか。日本の食べ物は口に合いましたか。
ほとんど問題がなかったんです。
あ、そうですか。
当時は、うん、まあ、慣れてない食材があるから、
うん、
例えばごぼうとか、
うん、
納豆とか、山芋とろろ、
うん
あのまあ、向こうで食べたことなかった、
うん、
なかった。最初はちょっと、
うん、
あの抵抗がありましたが、うん、でも今はもう平気です。
あ、そうですか、
はい、なんか日本人より日本人みたい感じと言われました。
あ、そうですか、はい、じゃ生のお魚とかっていうのはどうですか。あの来られた時だ大丈夫でした。
はい、前あの、うん、香港に行った時も、うん、あの和食も食べたことがありました、うん、その時も全然問題がなかった。
あ、そうですか、はい、じゃあもうあの食べることに関しては日本で困ったとかいうことは全くないっていうこと。
そうですね、今は 何でも食べられるようになったと思います。ああ
そうですか。
はい、だからあの海外に、うん、あの行くとき長く、うん、滞在するときは、普通はだいたいあの自分の国 の、 あの、うん、食べ物を食べたくなりますが、うんうん、で私はあの中華料理食べたいなとは思ったことがないんですよ。
あ、逆に
お味噌汁を飲みたいなか、あの梅干しを食べたいなとあのよくあります。
あ、そうですか、はい、じゃあもう全然日本で の、 その食べ物に関してはもうより日本的な方がいいっていうことですね。
そうですね、納豆とかそういうのも全然問題ないです。
あの、ね、香港の料理っていうのは、はい、私は全然あの行ったことがないんですけれども、はい、どんなものがあの代表的な料理ですか。
家庭料理ですね、あのそうですね、蒸し料理とか炒め物とか、あのあと広東風のスープが、あのメインな食事です
。蒸し料理って言ったら例えばどんなものがありますか。
あの、まあ、日本の場合はあのお魚をあの焼いたり煮たり食べますが、向こうはあのスチーム蒸して、でなるべくその、あの食材のそのままの味を、あの残す。だからよ、あのよその、あの調味料とかそれあまり入れないんですよ。
あ、そうですか、
はい、
なんかその、あの蒸し料理の中でさんがこれは一番おいしいっていうものを一つちょっと作り方教えていただけませんでしょうか。
それは、あ、蒸し魚ですね、それ、まあ、向こうはだいたい魚一匹ままで蒸します、切り身もあるんですけど、だから向こうはあの日本みたいそんなに食材が高くないからだいたい一匹で、あの胡椒がとおネギを、あの乗せて、そしてあの油少しかけて、あの強火で、10分くらいかな、あの蒸す。で最後はお醤油少しかけるだけ。
あ、簡単
です、ね。そうそう、簡単です。はい。
そうですね。何分ぐらいですか、全部で、あの時間的に。
時間的に、15分くらいかな。
ああ、そうですか。
はい、日本であの魚を買うとき全部下処理してくれましたね。ウルコを取ってもらったりとか、お腹もあの取ってもらったりしますけれど、ここは自分でさばかなければいけないんですよ。ウルコも自分で取らなければいけないんです。
ああ、そうですか。
はい、だからそういうあの下ごしらえを、の時間も含めたら、多分15分くらい。
あ、早いですね。
蒸す時間は本当に短いんですよ。なるべくもう中華料理は火力強くして調理の時間が短くします、だからそのあの味と栄養素を、あの 最大限を保つ、
やってみてみようと思います。
はい。
で、あの、さんはもうずっとあの奥さんでいらっしゃいますので、こう食事のこととかはかなり気を使っていらっしゃいますか？あの栄養のこととかっていうのは。
はい。まあ、もともとは中国人はその衣食同源の考えが ありますので、あのそのバランス、栄養素のバランスじゃなくて。あの中国医学の考えのバランス、陰と陽の2つのエネルギー の、 あの調和、それがすごくあの大事にしてます。
例えばあのどういうものとかどういう、生活とかあのもう少し具体的にあの、教えていただけますか。
例えば野菜炒め、でもあの、まあ、野菜の種類によるんですけども、大体野菜があ の性質は、涼しいというとか、あの、まあ、漢字と書けば、あの涼しいと書くんですけど、あのだからそういう涼しすぎたらあの体 の、 あの のシステムのバランスが崩れますので、だからそれあの中和するために障害を入れるんです、入れます、だから障害 の, あの、性質は、あの、あったかい熱と書くんですけれども、だからそういうあったかいとあの涼しいと両方、あの考えます。
じゃあ、 あのよく暖かくするっていうのがなんか大事っていうようなことを聞くんですけども、お腹とか、
はい、だから生姜が胃にもあの温めますね。だからあの体の中、まあ、中国の考えですけど、体の中風が ありますね。で、生姜を食べるとその体内 の, あの風というのそれを追い出します。
ああそうですか。
だからあの例えば、野菜を炒めするときにまずお鍋にあの油をちょっと引いて生姜を入れます。生姜を入れてから野菜を入れる。
あ、そういう意味があるんですね、
はい、
味がいいからかなとか思ってたんです
けど、まあ、味もあのいいかもしれないんですけど、あの主にそういう陰と陽 の、あの単体のエネルギー の、 あのバランスを取るために生姜を入れます。
日本の料理はどうですか、そういうことは考えてると思われますか。
日本、まあ、できれば何かしますけれども、例えば、まあ、日本人もよくあの揚げ物を食べるときにビールを飲みますよね、あビールの方が合いますからってあの言ってます。でも、中国の異色時の考えだったらそれもあの、ビールと揚げ物の組み合わせがとてもいいことです。なぜかというと、揚げ物があの油で揚げてそういう、まあ、パリパリと美味しいけれども、でもすごく、まあ、熱というあ の性質が強くて、それあの揚げ物を食べ過ぎると、今度例えば喉の痛みとか、あのニキビが出るとか、そういうあのことに、あのなる時があるんです、だからそれをあの中和するために、あの涼しいものを取るんです。だからビールもそのうちの一つ。
あ、なるほど。
だから逆に言ったら、あの例えばもしそういうあの体のシステムが熱すぎると、まあ、あの機械のイメージをあの想像したらいいと思います、機械がしょっちゅう働いたら、あのなんか暖かくなるんでしょうね、体も同じ。例えば睡眠不足とか、あの夜遅く寝るとか、それ働きすぎた機械と同じような感じで、だからその時はあの本当にあの冷めさなければいけないんですよね。だからあのもし揚げ物をあのたくさん食べると、そういう症状がもっと悪くなるんですよ。
なるほどね、よく考えてますね、中華料理っていうのを。
それはあのごく日常に、あのみんなそういう慣れてきたものですが、特にそういう考えなくてもなんか習慣になってます。
であの日本人 の、 あの若い人なんかってあんまりこう健康のこととかを考えないで、よくコンビニへ行ってもうただお腹を膨らまして、
そ、 うです、
ね、それで、まあ、あのお腹がいっぱいになったらまあいいかなっていうような人があの結構いるんじゃないかと思うんですが、そういう人についてこうさんどのように感じられますか。
そうですね、もう少し、あの口に入れるものを真剣に考えた方がいいかなと思います。やっぱ入れるのは簡単ですけど、出すのは大変だから、あのなるべく体にあのいいものを食べ った方がいいです、その高いものが安いものが別にして、味も、まあ、もちろんみんなおいしいものが好きですけど、でも体私の考えでは、味がもう一つでも体に良ければそれも、少し取った方がいいと思います。
若い人たちはお金がないからとにかく、お腹さえ満たせばいいなとかっていう人がね結構いるんですけども、そういう人に何かちょっとアドバイスをしてあげるとしたらどんなアドバイスをしてあげられますか？
そうですね、お金なくでも体にいいものを、買って食べられると思う。少し手間かければ、例えばそういう化学調味料たくさん入ったコンビニのものを、買わないように、自分で少しなんか簡単な料理を作って食べたりとか、よっぽどいいじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっとまた話変わりますけども、さんはテレビとかは見られますか？
ほとんど見ます。
あ、そうですか。はい、お嫌いですか？
日本の番、テレビ番組が、なんかつまらない番組がばっかり前に見る気がしないです。
どういうところがつまらないなって感じられます？
例えば普通夜家にいる時間帯が例えば7時から9時の間、海外だったらそれはプライムタイムという時間帯でなるべくいい番組その時間帯で放送するんですけど、なんか日本の場合はそういうなんか、笑わせたりとか、そういうバラエティショーとかそういうばっかり、でもっと例えば、そういうニュースみたいな、そういう討論会とか、そういう番組もすごく遅く放送しますね。その時間帯はもうほとんどの人はもう寝てるじゃないか。
なるほど。じゃあいつもこうニュースとかは何からこう情報を得てらっしゃいますか？テレビじゃなければ。
私はニュースしか見ないんですよ、テレビって。であとは、テレビを見ないときは、インターネット上でニュース、新聞は読んでます。
ああ、そうですか。
はい。
なんか最近気になったニュースとかっていうのはありますか？
そうですね。私は前の1週間はちょうど香港に行ったので、過去の1週間のニュースは見てないんですけども、その前にやっぱりいろいろな食べ物の偽装とか、そういうニュースが印象に残ります。
そうですね、日本の今食べ物の偽装がもう山のようにありますね。どんなに感じられました？そのニュースを見られて。
ちょっとショックでしたね。やっぱり今まで外国人から見たら日本人はとっても誠実で、真面目な民族ですね。だからそのつりこととか人を騙したり、お金を得ることを、他の国の人と比べてたらあまねしないと、そういう印象が強かったんですよ昔。だから日本人もそういうことをしましたのってちょっとびっくりしました。
そうですか。
はい、前日本に来た時、初めてそういう無人スタンドを見た時に、これは日本しかないなと思って、よく山の道とかそういう 農家が取った、うん、あの果物とか野菜を そこに置いて、そしてあと箱に、うん、箱を置いて、あの買いたい人が自分物を取ってお金を箱に入れてもらう、そういう無人スタンドが ありますよね。だからあの多分他の国だったらみんなそのまま取ってお金入れないじゃないかなと思って。
なるほどね、
はい、だからもうそういう形の無人スタンドはないと思います。
あ、
やっぱり日本人が違うな、日本人は、うん、誠実です。そういうあのお金入れなくてそのまま取って持って帰る人いない、証拠だと思いますけど。
ありがとうございます、はい、ちょっと違うことやりますね、はい、これちょっと読んでいただけますか、はい、
選挙に行かない友人を行くように説得しなさい、
はい、とっても仲のいい友達、すごく仲のいい友達です。いいですか、
はい、
じゃあ私が、選挙に行かない友達です、で説得してください。さんがいいですか、行きますね、さんちょっと今度選挙だね、私あのやめようかなと思うんだけど、
まあ、あの選挙は投票は国民 の、うん、あの権利でもあるし、うん、責任でもあるし、うん、あの言ってください。
そうでもなんか時間もったいないしやめようかな、
うん、でも選挙は自分自身 あの生活にすごくあの大事な、すごく、
うんうん、そうだね、うん、でもなんか馬鹿らしくってもうやめようかな、大事だと分かってるけど、
うん、でもやっぱりあの自分の生活にすごく大きな影響がありますので、うん、あの自分に納得する、うん、あの政策とか、うん、そういうを選んだ方がいいんじゃないですか。
じゃあちょっとまた考えるわ。ありがとうございます。じゃあもう一つね、今度はこの選挙に行かない人がとっても偉い、上司、社長だと思ってください。すっごく偉い人が選挙に行かないと言っています、はい、それをあのまた説得してください。とっても偉い人、会社の社長ということで、じゃあ行きますね、
はい、
さん、あの今度の選挙なんだけど私ちょっと行かないことにするします、
社長、うん、
選挙もうやめようと思います。ちょっと仕事があるし、いいでしょ。
でも、うん、行かれなかったらあの自分の権利を放棄すると同じことになりますね。行った方がよろしいではないでしょうか。
確かにね。でも今仕事がとっても混んでるので、もう選挙に行ってたら2時間ぐらい無駄にしてしまうんですよ、
うん、でも国民の責任でもありますし、
はい、
自分のためにもあの行った方がよろしいでしょう。
はい、そうですね。じゃあちょっと考えてあのまた気が向いたら行きます。やっと分かるよ、ね、はい、ね、選挙もまたねありますね、いろいろね、あの大阪府なんかがねありますね、
はい、
あの私もあんまり 行けたくないんですけどでもまあまあなんとかいつも行ってはいますけど、
はい
はい、すいません今日は本当にお忙しいところどうもありがとうございました。これからもうお家に帰られますか？
この後ももう一つのインタビューがありますので、
はい、いやどうも本当にありがとうございました。お忙しいところすいませんでした。